今日のところは、他の福音書で書いてあることと少し違ったことは書いてあります。初めのところですね。大祭司が、どんなことを教えていたか、弟子たちについて、尋ねたら、イエス様に、今まで公然と話してきたのだ。なぜ私をそのように、指導する必要があるのか。それを聞いた人に聞け。その下役はですね、大祭司という最高の地位にあるという、そんな言い方あるのかって言って、課題か。ね。それに対しても、悪いことを言ったなら、どこが悪いのか、はっきり言いなさいって。ね。正しいことを言ったら、なぜ私を言ったのかって。この二つ、大祭司に対しても、私に対してもですね、イエス様ははっきりとの反論をされておる。こういったところは他にないわけです。このヨハネ福音書では、前のところであったように、捕らえに来た人たち。たら、イエス様が、エゴーエイン。これは私だ。違った意味で、ヨハネ福音書では使われているわけですね。エゴー、私、エイミアというような安否の存在です。私こそは存在者なんだという意味を込めていっています。それは特に、ヨハネがそのように、大祭司から提示を受けたということですね。他の福音書にこういった強調法が繰り返し、ヨハネで表しているんですが、他の福音書ではそれがないです。で、このように、エゴ、エイム、言っただけで、会いに来た人たちが何も言えず、まあ武器を持って戦おうとしたわけでもないのに、後ずつ作業をして、そして倒れたというぐらいに、イエス様の力っていうものがここで表されているんですね。そしてそれと同じような流れの中で、大祭司という一番の強い力を持った人が言っても、はっきりとですね、私に尋ねるどこに必要がそうなの？公然と語ってきたんだ。私らと言っても、正しいこと、何でそういうことをしなかった？このように、何をされようとも、どんな地位の高い人が言われようとも、全く、行くともしない。そういう力強さっていうものをずっと叩いておる。ということが、ヨハネ福音書ではわかるわけ。人に鞭打たれたり、散々苦しめられたりしたけれども、その霊的な一歩では強さをずっと持っていたということをですね、そういう形で書いてあるわけです。そのような強い力を持っていた人を徹底して苦しめて、重心化していくということですね。このところをですね、他の福音書、そうだから当然、対比する必要がある。他の福音書、これ、4つの福音書にみんな載っているわけですね。のペテロのこと。シモン、ペテロ。ここでもですね、シモンというのは、シャーマー、聞くという言葉から来た言葉。聖書においては、聞け。理解式に出てくるわけですね。神明記などによく出てきます。聞け、イスラエル。シャーマー、イスラエル。シャーマーという。私の言葉に聞けば、神様からの様々な祝福を受けるんだ、ということが、まさに今ですね、このイスラエルの人たちの話もそうなんですけれども、もちろん、ユダヤ人と言っても、イスラエル民族と言っても、全然 血のつながりがユダヤ系でない人も、割礼を受けて、そして死にますと、切りますと言えば、もうユダヤ人と扱うようになってるんですね。で、実際のところ、昔の系図、別に他が外れないわけです。で、パレスチナの人たちも多く入り込んでおるわけですね。そういう状態ですけど、イスラエルの人たちは全体としてそのように指導者が、聞かない。真理の声に全く聞こうとしない。たった一人の人を殺しても重い罪になるのに、何の人を追加追えとですね、殺害していくという。これの出発の一年前の、ガザのハマスという組織が突然、入り込んで攻撃してきて、多くの人を殺す。また人質として、そこから直接的に始まったんですね。そういう、テロのやり方っていうのは、ユダヤ民がどうしても途中過ぎて拡張するか、いくら言っても聞いてもらえない。だから最後の手段として、差別的に爆弾を刺したりと、そんな方法を取ることに決めてしまった。両方がそういうふうな暴力の応酬という形で、そしたらイスラエルはまた何かはるかに強く。一つしてるのは、僕一部のパレスチナ人も、もちろんイスラエルも知ってるわけですけど、暴力によって本当に良いことは何にも生まれない。それ単純な心理。両方が犯してきてる。ただこういうことになったんですね。両方ともですね、本当の神様の声、旧約聖書、言われているような、私に聞け。人間の声に聞くんじゃなくて、神の声に聞けっていう、その言葉を守っていないというところが共通の、一番根本的な問題なんですね。そのことは、ほとんどいろんなパレスチナ、問題に対して本を書いてくる。過去の一時あるとこからの歴史、地理、そういった問題ばかりですね。そちらが何をしたか、何を言ったか、何を言ったか。もう根本的には両方が、イエス様が言われて、剣を取る、暴力、武力を持つ者は、武力によって滅びる。まさにそういう状況が起こっている。たくさんの人が殺されて、家庭も破壊され、職業も健康も壊されていって、両方ですね。パワードストーは。みんなそうなっていこうと。それで、一番根本は何かっていうのは、奥の奥まで行かないといけない。一般の評論家、政治家、学者のみんなあるところ、歴史のある部分からの話。その民族がこうした。で、ヨーロッパ人はこれ箱やった。ユダヤ人が書いていた。で、それをきちんと受け取れなかった。できなかった。それからアメリカにユダヤ人がたくさんあったらどうこう。こういったある時点の社会的な状況ばっかり。根本問題は何かというと、聞け、イスラエルよと、昔に言われた、神の声に聞こうとしないということは、あらゆる問題の根本にあるということですね。で、このことは人間全体の共通の問題なんです。何もアラブ、イスラエル。みんなそう。なんでこんなことしてないの？そうじゃなくて。部下の昔から、アイヌという人たちはずっと旧約地方まで住んでいたの。どんどんどんどん追い出していったわけ。つい、少し前も台所、ラジオを聞いていて、という、パレスチナ、アラブ問題の専門家が、まあ、ヨーロッパ的な考え方にみんな入り込んでしまっているというようなことですね。やっぱ次々と取っていったとか、それから、イスラエルもアラブを取っていって、そういうことが起こっている。やっぱ日本もまさにそういうことをやっていたわけですね。それから昔から。で、アメリカもそういうことで人間を追い払ってどうこうとか言うと、日本のこと一つも触れなかった。それぐらいですね、この国が悪いと、この国が悪い 本もそういうこと。で、アイヌの人、ほとんど絶滅するぐらい状態になってしまった、ね。そして戦前は、外交の人が侵入して侵略していった。ということがある。根本民の共通ですね。神の声に聞こうとしないというか、まさに、あらゆる民族。そしてまた、私たちの共通の問題ということです。人間のうちの声にパッと聞いてしまう。さっき土屋さんが言ったこと、今日のこのペテロのこともそう。少し前までは、たとえあなたと一緒に殺されるようなことがあっても、従っていきますまで言ったわけですね。これは別の文章に書いてあるんですが、それでも実際にイエスを捕らえられると、パッと生きてしまったし、ペテロは申し訳ないことをしたと思って、知り合いがおったということで、知り合いが大祭司の入り込んで、ずっと心の中非常に葛藤してたと思う。逃げてしまった。死んでもついていくと言って、パッと逃げてしまう。というのことでですね、で、突然、あんたもあの仲間だったろう。とも、チーム副助中から言われた。いや、違う。また別の人、また違う。で、さらに、また違うと言ってしまった。ね。に、どんなに、ある時の状態の気持ちが、ここにしようと思っても、決断しても、なおかつ別の声って、いや、怖い。というのは、瞬時に起こって、パッと言ってしまう。この時点ではですね、3年間も一緒に打った人に、あんな人仲間でないと。そうして、あのイエスと一緒にいるとみんなと、みんなに見られてるじゃないか。そこまで行っても、まだ、そうだとか言わなかったわけですね。その言わせるがない。ということで、何が言おうとしているかというと、人間の決意、決断。いわゆる、良心というものがある。いかに脆いか壊れてしまうか。実際のことで命まで捨てるってぐらい覚悟してたり、実際に家族も仕事もしてたぐらいだったんですね。それでもなお、で3年間もあらゆる良い教えや、奇跡的なことや、イエス様の力も見てきたのに、一つ、は、言葉からいくら教えられても見ても言っても、本当の力にまだなっている。別のところでも、イエス様が王となって来られた時には、私はあなたの右に置いてくださいと。こうやって人の、まあ、左に置いてください。地位の高いとこ置いてくださいっていうのと、不意気な顔をしていったという。ね。が、このぐらいに、人間というものは、いくら良いものを見ても聞いても、本質はどうしてもなかなか変わらないんだという。だから、表面的には良いように、ずっと生活をしていても、戦争という状態になって、人を殺すのが当たり前になったら、みんながそういう悪魔みたいなことを平気でやっていくような、こともそういうこと。戦争、ありとあらゆる悪が伴って起こってくるんですね。略奪するとか、エイプだとか、人を財産を取るとか、盗むとか、略奪、燃やす、この家を燃やすとか、奪い取る。もう何でもある。あ、そういうこと全体を含めて、剣を持ってすれば、必ず剣によってそういうものが来るんだと。どうしてもそういう方向に行ってしまうんですね。政治をする人は今回の政治でもわかるように、これ自分の考えをしても上に立つには、周りの反対に引き寄せて、賛成してもらわないと。 ただ食い違うとこでも一応折れてしないじゃない。だから石破さんでも、首相になるような状況離れとるときにはかなりはっきりと言ってたのに、首相になった途端、裏返し問題があった。また自分も裏金を出して与えて。それは選挙の時で使わないの。そんな直前に選挙にあげて、誰が一体そういうことを言ってるのか。まあ、そういうことも人間の弱さですね。石破しかなん。あれあれがそういう本質を持ってるということで、誰でもですね。そしてまた、選挙でも、本当に日本の方向を良い方向にしてくれる。憲法を守ろうとか、本当の大きな、莫大な数の犠牲を他の国にしても与え、自分の国にしても受けた。そのために特別な憲法が作られた。それを簡単にしてたって、軍隊を正式なものにしよう。で、こういう人を持って、で、地球の奥側でもアメリカ戦争法で行こうとか、どんどん、なしにしていった。でも、こういうところで、違うと言ってしまう。本当は、軍隊ない方がよい。誰でも戦争は嫌だ。核兵器は嫌だ。そんな言いますね。そんな、どうところが次の子なんです。だからそれを決めた憲法9条を守ろうっていうのは、ほとんど乗ってこないです。戦争をやめましょう。平和がいい。それは子供でも誰でもそうですね。それを決めたのが憲法9条だったわけですね。世界で稀なようなこと。いただしい犠牲を他国に向けに動画するだから、結局、政府を守るとか言って軍隊を持ったああいうことになるわけです。よく。ね。こう言って、このペテロがこんなの違うと言ってしまうと力なんとか言って、我々自身がそういう本を持ってる。政治ってそういう本ですね。誰か他の人のことを書いたんじゃなくて、私たちのそのもののことを、本質的なことが書いてあるという、まあ、こういう痛みを持って私たちも読む必要があるということ。パーソンで参りました。ね、突然悪人になった。こういった。それ直前まで自分こんなこと言うと思いもよらなかった。そういうことをですね、イエス様は全部見抜いておられた。で、ルカの福音書、ね、を見てみますと、ルカでは22章、ルカの22章の66からのところです。ルカ、福音書の22章ですね。22章の終わりごとになりますが、22章の58、新教訳で156ページ。ね、22章の54節から、人々を捉えて、ピテロは大祭司なんて、これは共通ですね。で、アビド中が、この人道だった。しかし、ペトロは知らない。他の人も言った。いや、そうじゃない。そしたら、次のことに突然そのようにイエス様の予言した通りに鶏がないと。こういうふうにイエス様はですね、そんな動物、する行動すらも予見して、そのこと通りのことが起こる。でも、不思議な力を持ってたんですね。その時に、かなり離れていた。だけど、はるかに遠くから、イエス様が、そのペテロの方をじっと見つめた。 人に当たる役前に、あなた三度私作られて言う、あ、だろう、とこの、うっていうのは、これは、国語文法かと、うといえば推定なんですよ。必ずそうなのに、前にも言ったことあるんです。これ日本語の文法。日本語のうというのは、意しか、推量しか、二つしか意味がないわ。明日は雨だろう、雨になる水量の、かもしれない。なんか私で行こうの運は意志。未来形はないわけですね。ですからこういうところは必ず私は知らないと言うと予見して、力をもらって予見しとるんだから確実なことだろうと多分言うだろうじゃないわけですね。こういうちょっとした点でもですね、意味が違ってくるわけです。産業の水化のところも繰り返していたと思うんですね。この清いものさえだ。神を見るだろう。と言ったら、間違いですね。神を見るっていう約束なんですが、そういうふうに書いて訳されていると。その詩の言葉を思い出して、そして門の外に行って激しく泣いたと思います。それは、行って、ニワトリない。そして、主がパッと振り向いた。じっと目を見て何か言ったんではないです、ね。しかも、かなり遠くなわけ。すぐそばに行けてないわけ。そういう眼差しを見て、イエス様と思い出して激しく泣いた。イエス様は全部自分のことを見抜いておられた。自分が簡単に裏切ってしまう。嘘を言ってしまう。こういう人間だということをはっきり思い知らされた。自分の言った罪をはっきり知らされた。罪を知るだけだったら打ちのめされる。ということですね。で、このようにして激しく泣いたというところに、深くですね、自分の本質を知って、それをも、じっと見つめてくださる。このイエスの眼差しに何を困っていたのか。あなたの全てを見る前に知っていた。知っている。けれども、その弱さから立ち直るようにという、そういう愛の眼差しでもあったということですね。全ての人間の深いところの罪を見抜いて、しかもそれを馬鹿にしたり、見下したり、自分はなんと違うと言って、思うとか全く違った気持ちをイエス様は持って対された。それから本当に見れてくるお方はイエス様だと。ですね。自分の罪さえ気づかない。だから。相手の罪一部をパッと気づいた。全体像にとてもわからない。たとえ夫婦であっても親子もわからない。こんな一部しか。イエス様だけが全てを見抜いている。そして時は来るまで、同説に何も起こらないように言うこともたくさんあるわけです。でも、そのままに罪をそのままにしていくと、必ず裁きはある。裁きっていうのはさっきもお聞きしました。心の中の中もやもやして、そしてすがすがしい喜びっていうのが消えるということですね。なぜ強い喜び、あれ平安というのはだんだんと消えていく、ぼんやりしていく。だからその紛らわすためにお酒を飲んだり飲んだり食べたり、今だったらスマホを見たり、テレビを見たり。本当の人間の救いっていうことの時には、罪をはっきりしていく。じゃあそれを許してくださるお方を信じている。ということが不可欠なわけですけども、まあ、言ったように、国際問題、国全体の問題でも、罪を切る。人を殺したらどんなに重い罪かって、両方は知らないって、戦争で。例えば殺すことをみんなで褒めちぎる。提灯行列までしてですね、南京攻略をやった時にたくさんの人に虐殺された。 にかかわらず、雰囲気があちらこちらでですよ、夜にも超人作り行列で万歳万歳で、たくさんの人を虐殺して、その国に入り込む。そのぐらい戦争になると、すべてがひっくり返る。罪は何かわからなくなる。だから、さらにまた悪いことが起こる。いろんなですね、そういうイスラエル、パレスチナ、アラブ、各国の歴史、まあ、ずっと、いっぱい本が次々出てきている。いくら本を読んで、双方にこの根源的な罪がある。本当にそういうことを書いたもんないですね。まあ、テレビの新聞の、いや、自分の歴史的な解説がいっぱいものがあるわけです。それを読んだら、信仰あるなしに関係なく読んだらわかる。ところが罪というものは、いくら本を読んでもわからないわけです。けれども、イエス様の学んだ人を受けた。わかんない。あるいは、聖霊を注がれ。聖霊もイエス様と同じだから、イエス様の学んだ人を受けるということは、聖霊を受けるとしてのように、イエス様の学んだ人を受けるという。あるいは、生きて働く。イエス様から言われる。あの時に、誰しもどういうことをしたの？何をしたの？愛があったのか？祈ったのか？それは、生けるイエス様が、では、学んだ人に語りかけてくる。とある。そういうことで知らされるので、本をたくさん読んだから分かるという意味ないんですね。外交旅行に行ったとか、いろんなスポーツで金メダルもらったとか、いくらそういうことあっても分からない。ペテロのように3年間も、もうイエス、そして、ついつい行った人でも、イエスの学びを受けて、初めて、罪の重さが分かる。ね。で、そういうことで、もうイエス様は学び、直接的な学びがなくなったけれども、その代わりにさっき言った聖なる霊。それはイエス様の力も、その学びも、全てを持っている。ということで、聖なる霊が入る。それが全てを教える。になっていく。そういうことを自分の本質的なものを言わさと、そういったものいろいろ出てしまうということを知らせるためには、本当静まらなければいけない。でも一番その大きな妨げになるのは、今日のスマホ。ね。以前だとまた雑誌なりを買わないと悪い本を買わなければ、どこか読むこともできなかった。どこでも勘でもいいで、しかも大体は良くな悪いのもいくらでもある。それに引っ張り込まれる。戸口で罪が待ち寄せてるってことで、スマホってまさに悪の戸口にたくさんの人に、なってしまってる。以前はテレビで、最初は一台、一個しか家なかった。ラジオもそう。一台一台にそういうふうに広がってきて、便利だ、良い。そういうふうなものを見るから一層それを番組でやって。ますます罪がわからなくなってきて、表面的なことばっかり目を引っ張られる。状態になっていくだろうね。それを、この大きな流れ、こんなの歴史的に初めてのこと、ね、こういうタイプの様々な強力な誘惑、訴えが、ありとあらゆる人の面前に現れてきた。それを、ストップさせるのは、こういうイエスの眼差しです。イエス様が見てくださっている。日本では昔からですね、別にキリスト教である前から、子供の時にも聞いたこと、あれでも、お天道様が見ているからな、そういう方は私に聞かれ、言われたことを覚えている。お天道様とは何なのか、どんな説明したのか。人間ないものが見とるんだ。 漠然としたそういう思い。ね。日本人は死んでたら何でもかんでもかんでもないから、消えた観念もわからなかった。それを、この聖書だけは、はっきりした神様、必ずお方なのか。ということを、他のどんな書物よりも人間よりも、はっきりと、この2000ページにわたって、人類に対する、ここを壮大な贈り物。というふうに、村上堂も、エナヘルのような、非常に知的に学問的にもそうですけれども、結局、人で言ったら、自分は罪に泣く赤子のようなもの。そういう方言にしたこと。そこを持って初めてイエス様を仰いで力を与えられる。なぜかも、かつて死んでいた。それがイエス様の、かつて力が与えられて、今、祝いた。かつて、神のところに一緒に降りるようにする。それぐらい、ステージの見方は、鋭いですね。死んでいた。死んだ。間もない。いくら活躍しとっても、この奥は自分中心であって、このペトレでしたけど、自分の上に置いてください。そんな気持ちと共にあったわけですね。で、その従っていっても。なんか、パッとこの悪いものが出てしまって、平気でこの予想も3回も行く。この3点が象徴的だと。人間っていうのは、いざというのは何回でも嘘をついてしまう。そういう意味もこもっているわけです。嘘そうですね。3回なの、こんな簡単なことじゃない。そういったこともすべて決めておられる。それは、そして苦しみをも与えることが。苦しみを与えないで元気にやってる。どこに罰があるか。さっき言ったように、罰は必ずあるので、神様の趣味であると平気で言ったりすると、必ず心が濁ってくるわけですね。強い、澄んだこの喜びというものが決して与えられない。星とか青い空を見ても、真っ白い雲を見ても、何にも感じない。となっていく。それが裁きなんだって。元気にしてるかな、もうどこに寒いがおるのか。裁くことがないじゃない。みんな来らん。今戦争が起こるんだよ。とか、いうのは、そういうふうに神がいない、真実なものを本当に永遠的にない。思えば思うほど、一時的なもの。ただ適当にそういうとごまかすことができた。ね。そういったことを、最後あの青い澄んだ青空、あ、風っていう気の声とか、そういった花々。あ、この清い世界こそは、罪がない、清められた、打ち殺されたものだって、神様に従う、罪の許しを与えられたら、そういう世が心の中にも与えられる、ということの象徴でもある。ね、大空全体にわたって、ということを語りかけて。いうような、で、語りかけを、神様からのことであって、そのメロディーにする。で、目が見えない方々は、そういう神殿の構造でも見えない。それで、音に敏感。という形で、まあ、外に行くことも、まあ、なかなかできないけれど。もう、自分に音楽、最終的な音楽によって、それは、キリスト教音楽でなくても、他の良いメロディーってあるわけですね。歌謡曲と言われても、民謡と言われても、でもどっか、すがすがしいメロディーってあるわけですね。歌詞は、どうつまらないような人間っていうのが、でも、そのメロディーの一つですね。同様でもですね、言葉を残さないような。そのメロディーの非常に素朴な純粋な。 というような、今度は目が見えても聞こえない。そういう音楽がわかる。交響曲もですね、ピアノの演奏も、シンフォニー、交響曲も、みんなわからないわけですね。人の声でしょ。その代わり、目が人にサポート。私たちの盲の人たち、それから、ろうの人、そして、様々な障害の人たち、そうすることができたわけです。ろうの人は、目のサポート。絵を吹くの、たくみしてくれた、とか、言われてしまう。はっと言う。そういうことで、見ずに言動するの動けない。じっと追いつかない。目も耳も濃い。そうだ、その目と耳で敏感に神様の語りかけを聞く。この眼差しはイエス様の語りかけでも、ポイントになる。これは昔から言うように、目は口ほどに物を言う。憎しみの眼差しとか、ガッと眼差し、眼差しとか、喜びとか、信頼とか、みんなそういうのがある意味、目で出てくる。そういうとこもあるんですね。無音の眼差しの中に、豊かな言葉、パッともらったんですね。それで全身の気持ちを揺り動かすような。根源的な罪の問題。それをも知った上で許しを与えてくださるイエス様を感じて、罪の悲しみとともに感じたというものがあったということを見つめています。はい。そういうことで、私たちも、絶えず、どんな状態になってもできることは、そういうイエス様の眼差しを受ける。私たちも真剣にイエス様を見上げる。交互の祈りもそうですね。イエス様からの祈りを受け。私たちも愛を注ぐ。そうした聖書を通して、また音楽を通して、メニュー指令を通して、そういういろんなことができるように、この世界に作られている。この私たちのような、平和な生活ができないような戦争ですね。苦しみに人生を追い込まれている。その中からも、行動せなくても、神様にふっと会うことを教えられて、その神様を学ばせて見ながら生きている人も必ずおるわけですね。これは放送されないということです。で、そういった人とも出るように、また遠くで知らないことのためにも、聖なる風はどこにでも、距離の遠い力は関係ないから、そういうことで祈りを忘れないということも大切です。